相手を長生きさせる30の方法。その1、犬の高齢は早く訪れる。犬がボケるのを何とか防ぎたい。飼い主の多くはこうした切実な願いがあることでしょう。21世紀に入り、犬のボケが次第に顕著になってきました。獣医学の発達や栄養のある食事をとることができるようになったおかげで、犬も人と同じように高齢化が進みました。10歳を超えて生きる犬は当たり前になりました。中には20歳も生きる長寿犬ももはや珍しくありません。20歳の犬といえば人でいう90歳程度に当たります。10歳以上の犬の 62% は認知症の症状があると推測されています。10歳の犬といえばまだ幼い子供のような気がしますが、人間の年齢で言えばおよそ60歳前後です。およそがついたのは犬の種類によって差があり、一概には言えないからです。実は大型犬と小型犬では成長スピードに若干違いがあります。一般的な犬の高齢とは2つの定義があります。小型犬の場合10歳以上は高齢と考える。大型犬の場合8歳以上は高齢と考える。一般的に大型犬の方が早く成長し早く老化が進行します。さて、2つの違いを含めて7歳くらいから高齢を意識し始めた方がいいでしょう。犬の高齢は早く訪れます。ギリギリ高齢の手前で飼い主としては高齢を意識して遅すぎることはありません。散歩中に柱に頭をぶつけたり、トイレができなくなったり、以前と比べて睡眠時間が長くなるなどの症状が見られれば要注意です。すでにかなりボケが進行している可能性があります。ボケない犬に育てるために早めに対策を立てましょう。7歳を超えたくらいから高齢を意識し始める。相手を長生きさせる30の方法。その2、犬のボケは脳細胞の死滅によって生じる。そもそもなぜボケになってしまうのでしょうか。ボケる直接の原因は脳の神経細胞が死滅することです。ある程度の年齢になると使われていない脳細胞はどんどん死滅します。脳のネットワークが破壊された結果、記憶が失われたり、今までできていたことができなくなってしまったりします。ただし、死滅の仕方には特徴があります。脳全体から均等に減っていくのではありません。使っていない脳細胞から死滅していきます。使っていないのは不要だということです。いらないところから優先的に消滅し、エネルギーの節約を図るようになります。逆を言えば、使っている脳細胞は使い続けている限り死滅することはありません。必要としている脳細胞には適度に電気信号が流れ、錆びたり壊れたりしません。老化が進んでも使っている神経細胞は死ぬまで消滅することはありません。ここに健康で若々しい犬に育てる方法が隠されています。すなわち、犬にできるだけ脳を使ってもらうことです。使っている脳細胞は死滅しにくいわけですから、日頃からできるだけたくさんの刺激に触れさせてあげることが大切です。その基盤になるのはやはり日頃の生活です。日頃の生活の中にいかに犬の脳を刺激する要素があるかです。環境でのんびりした生活もいいですが、犬の健康を考えるなら変化やメリハリのある生活の方が効果的です。様々な景色を見せてあげます。食事のメニューを変化させて、様々な味や匂いを経験させます。チープおもちゃなどを使って頭を使った遊びを楽しませます。そうすることで幅広い脳の領域を使うことになり、ボケない犬に育っていくのです。様々な経験に触れさせるような生活設計をする。相手を長生きさせる30の方法。その3、犬のボケ対策は生まれた時から始まる。ボケる原因は脳細胞の死滅です。使っていない脳神経が錆びたり壊れたりなど死滅することで脳の正常な活動が失われ、生活に支障が出てしまいます。では肝心の犬のボケ対策ですが、あなたならいつから始めますか。往々にしてボケてからようやく始めようとする飼い主が多いようです。犬にボケの兆しが見え始めてからようやく重い腰を上げボケの対策をしようとします。これはあまり良くありません。ボケが起こり始めたということは、すでに数多くの脳細胞が死滅し終わった後だからです。ボケてからの対策はすでに手遅れになっている可能性があります。一応死んだ脳細胞が再び蘇ることは確認されていますが、稀なケースです。死滅する前の脳細胞なら刺激を与えて強化させることはできます。しかし、完全に死滅しきった脳細胞を生き返らせるのは、よほどの強い刺激や頻度がない限り難しいと考えていいでしょう。しかも、高齢になってからいつも以上に強い刺激を与えようとしても、肉体的に無理があり、現実として難しい面もあります。本当のボケ対策は、高齢になってから始めるのではありません。生まれた瞬間から始めます。若い時こそ、体も頭も丈夫です。活性化させやすいですが、若い頃から数多くの刺激を体験させ、たくさんの脳神経ネットワークを作ってあげます。若いうちに脳を活性化させただけ、年を取った時のボケのリスクは低下します。いつまでも健康で若々しさを保つことができるのです。ボケ対策は、今すぐ始める。相手を長生きさせる30の方法。その4、いつもと違った散歩コースを歩けば、相手の脳は活性化される。あなたは犬と一緒に散歩をするとき、どのような道を通っていますか。散歩は毎日のことですから、いつも同じような道ばかり通っているのではないでしょうか。一般的に犬との散歩は単調になりがちです。同じ時間に同じ道を同じペースで歩く。確かに同じ道ばかり通る方が慣れているため安心しますし、気が楽です。難しく考える必要もなく、いつもの習慣に身を任せ、淡々と歩けばいいだけです。しかし、そうした気楽さがかえって犬の脳の衰えを加速させてしまいがちです。マンネリになるのは人間も犬も同じです。いつも同じ道ばかり歩いていると、受ける刺激も単調になり、飽き飽きしてきます。脳の活動の低下につながります。適度に脳に刺激を与えるために散歩のコースを変えてみましょう。いくつか例を挙げてみましょう。1、散歩コースを逆に歩く。まず、初歩的な散歩コースの変更です。縁を描くような散歩コースに限りますが、いつも歩いている散歩道を逆に歩いてみればいい。いつも右回りで犬と散歩をしているなら、左回りの逆コースで歩けばいいだけです。同じ道を通っていても、逆に歩くだけで目に飛び込んでくる景色が変わるため、受け取る刺激も変わります。散歩道の途中に川があっても、歩く方向を変えると、見える景色も感じ方も変わります。比較的、手間もかからず、今日からでもすぐできることでしょう。2、全く通ったことのない道を通る。やはり、体験が最も大きな刺激を受けるのは、完全に初めての道です。家の周りの道を最大限に活用して、通ったことのない道を様々模索してみましょう。散歩道、散歩道らしくない道も犬には新しい空気に触れる機会になります。今まで見たこともない風景、初めて感じる匂いなど大きな刺激に溢れることでしょう。そういう道の刺激を受ける体験を増やすことで犬は興味にワクワクするはずです。3. わざわざ細い路地を通る。忘れがちなのは細い路地です。犬との散歩道といえば、つい大きな通り道ばかり歩いてしまいがちです。幅の広くて人通りが少ない方が飼い主にとっても犬にとっても楽だからです。しかし、他にも道はたくさんあります。家と家の細い路地などは犬には興味が惹かれる場所です。人や車の通りなどに注意する必要はありますが、機会があればぜひ細い道も通りましょう。また、これらに挙げた散歩コースを曜日ごとに変えてみるのもおすすめです。月曜日はこの日、火曜日はまた別の道というふうに曜日ごとに変えてみるのもいいでしょう。こうした変化をつけることで、相手の脳が活性化され、ボケにくくなります。散歩道を変えてみる。相手を長生きさせる30の方法。その後、屋内より室内の方が相手がボケにくくなる。屋内より室内で飼う方が犬はボケにくいという研究データがあります。室内で飼うと飼い主がいつもそばにいることになります。自然とスキンシップの量も増えやすくなります。常に飼い主がそばにいるので、孤独に弱い犬にとっても安心して暮らすことができるはずです。もし家族で住んでいる家庭ならなおさらいい環境です。父や母、その他子供や祖父や祖母など数多くの人が遊び相手になってくれます。そういう多くの人に囲まれている環境の方が自然とスキンシップにも恵まれやすくなります。それに比べて屋内はどうでしょうか。一見屋内の方が自然のように思いますが、一概に言えません。外にいますから、通りを歩く人や車を見かけたり、空を飛んでいる鳥や虫などを目にしたりできることでしょう。しかし、リードで繋がれているため、目にすることはできても触れられるわけではありません。見ることはできても触れられないのは犬にとっても不満が溜まりやすくなります。何より屋内の場合、飼い主と触れ合える機会が限られています。 散歩の時と飼い主が家から出入りする時くらいしか接する機会がないので、スキンシップが少なくなりがちになります。孤独が苦手な犬にはなかなか辛い環境のようです。しかし、屋内だからとはいえ、突破口はないわけではありません。飼い主とのスキンシップを室内と屋内とで単純に比べた時、屋内の方が少なくなりがちというだけです。大切なことは、量より質です。意図的に飼い主が外にいる犬に会いに行けば、短い時間でもスキンシップを増やすことができるはずです。一人じゃないよ、寂しくないよ、ということを分からせ、屋内でも濃いスキンシップをすればいい。屋内でもボケにくい犬へと育てることができます。時間の長さよりどれだけ質の高いスキンシップができるかにかかっているのです。屋内で飼うなら短い時間でスキンシップの濃い時間を心がける。愛犬を長生きさせる30の方法。その6。チープおもちゃで頭を鍛える。勉強家ほどボケにくくなるのは人間だけでなく犬も同じです。ボケない犬に育てるためにチープおもちゃを買ってあげるのも手です。単に暇つぶしになるおもちゃだけではなく、頭を使うおもちゃの方が犬の頭の健康に効果があります。ボケない犬にするためには、普段から頭を使う機会をいかに増やすかがポイントです。暇つぶしにおもちゃで遊ぶとき、頭を使う機会になります。さて、単にチープおもちゃを与えるならまだ普通です。ボケない犬に育てるためには、誰もが普通に思いつくことでしょう。チープおもちゃの本当の面白さはレベルアップをさせていくことです。大型のペットショップに行けば確かようなチープおもちゃがあるはずです。もし近くにペットショップがなければインターネットで探すという手もあります。見つければよく見てみましょう。チープおもちゃとはレベルや難しさに応じて種類が分けられていませんか。人間でもそうですが、難しい問題を解くためには基本ができていなければなりません。基本ができることで無理なく次のレベルへとステップアップができるようになります。いつか難しい問題も簡単に回答できてしまいます。犬も同じです。はじめはどんな犬でもできるような簡単なチープおもちゃを買い与えてみましょう。もちろんうまく遊べるまでに時間はかかりますが、そのうちできるようになります。次に少し難しいレベルのものにステップアップさせていきましょう。あとはこの繰り返しです。頭は使えば使うほど賢くなります。犬の負担なくだんだん頭を鍛えていきます。多少値段はかかりますが、賢い犬に育てるための一つの方法です。レベルに応じたチープおもちゃを段階的に買い与えていく。愛犬を長生きさせる30の方法。その7。犬にとって旅行は頭にいい刺激がいっぱい。旅行には行きたい。でも旅行中の犬の留守番をどうしよう。犬を飼っている人は必ず痛く悩みでしょう。大丈夫です。不安を解消させる方法があります。犬も一緒に旅行に連れて行けばいい。1年を通じて旅行に行く機会はどのくらいありますか。大型連休には遠くへ旅行に行く人も多いのではないでしょうか。旅行に行くときにもし余裕があるなら犬も一緒に連れて行きましょう。犬と家の周りを散歩しているとはいえ、大抵いつも決まったコースであるため、決まった刺激で固定されます。しかし、旅行に行けば見るものつくもの触れるものなど、何から何まで全てが変わります。それは犬にとって大きな脳への刺激になり、将来的にはボケの予防にもつながります。旅行先には犬にとって今まで見たことも書いたこともない刺激がたくさんあるからです。海外の旅行への同伴はさすがに難しくても、国内ならできるはずです。犬と旅行をするなら、あえて犬が泊まれるような宿泊施設に泊まればいい。犬が一緒に泊まれる宿泊施設は、インターネットや雑誌などで探せばすぐ見つかるはずです。しかも多いことに驚くことでしょう。自動車に犬を乗せれば、全国各地に旅することができるはずです。基本的に犬は猫より旅行に強い生き物です。犬は人につき、猫は家につくと言われます。犬の場合は飼い主の行くところなら場所がどこであろうと比較的素直についてきてくれるはずです。もちろんリードやトイレ用シートは必ず用意をしておきましょう。旅行先で犬が迷子にならないように注意です。他の人に噛みついたり他人の敷地内で粗相があったりしないよう注意も必要です。それさえ守っていれば旅行は素晴らしい経験になるでしょう。旅行中の犬の留守番に困ったらいっそのこと旅行先に連れて行ってしまう。愛犬を長生きさせる30の方法。その8。小さな日帰り旅行をしてみよう。旅行が少し大げさならせめて日帰り旅行だけでも体験してみましょう。確かに旅行なら宿泊施設などを見つけたり遠い距離を移動したりなど不安要素はたくさんあります。その点日帰り旅行なら比較的簡単に実現できるのではないでしょうか。宿泊施設の心配をすることがなくなるだけでもかなり精神的な負担も変わるはずです。私が愛犬とよく行ったのは海でした。実家の2階の窓から海が見えました。瀬戸内海です。歩くには遠すぎる距離だったので車に乗せて 10km ほど先にある海に愛犬と一緒に行くことがありました。いわば小さな日帰り旅行です。海を初めて見た時に愛犬はぼーっとしていました。その時初めて海というものを見ました。おそらくなんだろうと思い大きく広がる海を目の前にどうすればいいのかわからなかったのでしょう。確かに水たまりにしては大きすぎます。見慣れない風景、砂浜の感触、海の潮の匂いなど多くの刺激を受けていると大抵こうなります。私も初めて海を見た時ぼーっとしていた気がします。それがまだ何なのかよく理解できず大きな海原に感動していました。発見に捉える愛犬を見ながら私も昔の自分を思い出し初心に帰ることができました。犬のボケ防止につながるだけでなく飼い主にとっても豊かな思い出作りにつながるはずです。遠くへ旅行が難しいなら小さな日帰り旅行をしてみる。愛犬を長生きさせる30の方法。その9。犬も褒められたいと思えばもっと行動的になる。褒められたいというのは行動したい気にさせる大きな要因です。心から尊敬している人から褒められた時の嬉しさは大きくなりますね。もっと褒められたい、もっと頑張るぞというやる気が出てきます。それは人間だけでなく犬も全く同じです。犬も飼い主にもっと褒められたいと思って行動します。飼い主が喜んでいる姿は犬にとっても大きな喜びです。信頼している飼い主から褒められるとやはり嬉しくてたまりません。しつけるときにうまくいくかどうかは一人に犬より飼い主にかかっています。飼い主が喜び上手なら犬は必ず成長します。しつけのとき本当に必要になるのはご褒美のお菓子よりパッと明るい飼い主の笑顔です。犬の頭を撫でながらよしよし偉いと満面の笑みを浮かべながら褒めてあげましょう。その喜びはきちんと犬に伝わります。もっとかっこいいところをご主人様に見てもらおうと思い活動的になります。かっこつけたくなるのは人も犬も同じです。飼い主が積極的に笑顔で犬を褒めると自然と犬は活動的になります。活動的になればもちろんドジを踏んだり落ち込んだりすることも多くなりますが些細なことです。やはりたくさん体を動かすことで多くの刺激に触れるようになり筋力も鍛えられるメリットの方が大きいでしょう。結果として犬の健康につながります。よく叱るよりよく褒める飼い主になりましょう。褒め上手な飼い主になって相手もどんどん褒める。相手も長生きさせる30の方法。その10。何気ない相手の存在を常に感謝することが大切。あなたは今日自分の相手の何を褒めましたか。飼い主の言うことやしつけを守ることができたときに褒めるのは当然でしょう。しかし言うことを聞いたり守ったりしたときだけ褒めるのではありません。いかに普段の何気ないところを褒めてあげられるかです。相手の存在を常に感謝することが大切です。褒められれば褒めること犬は元気になり活動的になります。飼い主から注目されていると思い元気になります。飼い主は普段から犬を喜ばせるためにたくさん褒めるところを発見して褒めちぎってあげましょう。ありのままを褒めます。例えば次のような点は毎日でも褒められるのではないでしょうか。散歩の相手になってくれてありがとう。毛並みが綺麗だね。今日も元気だね。そばにいてくれてどうもありがとう。癒してくれて助かるよ。当たり前だと思うのではなくそういうところこそ目を向けてください。ポイントは思っているだけでなく口に出して言うことです。言葉に出すことで犬の耳に入るだけでなく飼い主も自然と表情が作られます。飼い主が口にする表情、態度、言葉のスピード、声の大きさなどから飼い主が抱いている気持ちや感情が伝わります。その表情や言葉を犬が聞いてプラスに受け止めます。人と犬という生物的な違いはあっても底辺にある部分は同じです。 もちろん人と犬ですから、まれに誤解することもあるでしょう。しかし、お互い地球上で生まれ生きている者同士です。何かつながるものがあるはずです。言葉はわからなくても、態度や表情などでメッセージを伝えることができるのです。何気ないところこそ褒め切ってあげる。愛犬を長生きさせる30の方法。その11。子犬を出産して家族が増えても、飼い主の手間は変わらない。私は過去に犬を同時に2匹飼ったことがあります。いえ、2匹どころではありません。最高で言えば6匹も同時に飼った経験もあります。実はちょっとした縁がきっかけで同時に飼わざるを得ない状況になりました。ある朝のことです。なんと飼っている犬が子供を産みました。それも1匹ではなく5匹も子犬を産んでいました。私は犬を屋内で飼っています。おそらくどこかの野良犬が寄ってきて飼い主が目を離した隙に交流したのでしょう。飼い主としてはいつの間にと驚きました。犬は一度に何匹も産みます。その時は子犬を5匹産んで親犬を含めて合計すれば6匹になりました。今まで1匹しか飼っていなかったのにいきなり6匹は大きな変化でした。さすがにそれだけ多くの犬を一度に飼うのは大変です。生まれたばかりの子犬を知人か誰かにすぐ引き取ってもらおうと思いましたが、しばらくして考え直しました。さすがに生まれたばかりの犬をすぐ親から引き離すのはかわいそうだと思いました。少しためらいました。私もいい経験だ、しばらくの間だけでもと思い複数の犬を飼うことになりました。これは犬の世話が相当大変になるに違いない。おそらく毎日が運動会さながら犬の世話に忙しくなるに違いないと私も家族も覚悟していました。犬が6匹増えたのですから、単純に考えれば今までの6倍くらい手間が増えるだろうと思っていました。しかしです。飼い始めてから数日が過ぎ気づきました。6匹も犬がいるにもかかわらず飼い主の手間は変わりません。覚悟していただけに拍子抜けしました。今まで通り1匹を飼っているかのようです。それはなぜか。子犬の世話は親犬がほとんど全てしてくれるからです。まず餌の量が増えると思いましたが、さほど変わりませんでした。子犬は親犬のおっぱいを飲むので、子犬用の餌を用意する必要がありませんでした。しばらく経って子犬が目を開け歩けるようになりました。さあ、犬6匹分の散歩の時間です。時々2匹の犬を散歩している飼い主に出会いますが、それどころではありません。親犬と子犬を含めた合計6匹を一度にリードに繋いで散歩するのは絶景でした。しかし、これも大変ではありません。犬が6匹いるからとはいえ、1日6回散歩をするわけではありません。1匹でも6匹でも一度に散歩へ連れて行けば手間は1回で済むことに気づきました。子犬の世話も手はかかりませんでした。私は生まれたばかりの子犬の対応は初めてだったので、どう接していいのかわかりませんでした。しかし、心配は全く不要でした。やはり母犬のおかげです。母犬が子犬たちの面倒を見てくれています。犬はどこで学んだのか、犬の育て方をきちんと分かっています。生まれたばかりの時は母犬のおっぱいを吸っています。子犬の危険を感じたら親犬が口で加えて回避させます。適度に子犬同士を喧嘩させたりして犬社会のルールを教えている様子も見られました。また犬の吠える声も心配でしたが、取り越し苦労でした。犬が6匹もいれば1日10ワンワンと吠え、近所迷惑になるに違いないと思っていましたが、浸透していました。母親がそばにいるからです。母犬がそばにいる間は子犬がたくさんいてもおとなしいです。やはりお母さんのそばにいるのが一番安心するのでしょう。人間の赤ちゃんもお母さんの胸に抱かれているとおとなしくなるのと同じです。子犬の世話のほとんどは親犬がしてくれるので、飼い主はあまり手を加える必要がありませんでした。いえ、感じ方によっては飼い主の苦労が減っていることさえあります。ほぼ全て親犬が面倒を見てくれているので、飼い主は親犬を集中的にケアしていればいいだけでした。これは意外な事実でした。犬は何匹いても飼い主の手間は変わらない。私の実体験から分かったことでした。思い切って複数の犬を飼ってみる。相手も長生きさせる30の方法。その12。犬は1匹だけより2匹飼う方が安定する。犬は孤独が苦手です。屋内で飼う場合は飼い主とのスキンシップが限られ寂しい気持ちになりやすくなります。飼い主としても仕事やプライベートなどで忙しく犬の面倒をなかなか見てやれないこともあるでしょう。そこでおすすめなのはもう1匹犬を飼ってみることです。2匹も飼うなんて大変。今の世話が2倍になるなんて。そう思う方もいらっしゃることでしょう。もちろん犬同士の相性の問題もありますし、飼育スペースなどの問題もあるでしょう。しかし大変なことばかりではありません。もし余裕があるなら2匹飼ってあげる方が飼い主は大変でも犬のためになります。実は犬は1匹だけより2匹飼う方が安定します。世話が2倍に増えそうに思いますが、そうでもありません。むしろ1匹より2匹飼う方が飼い主の手間が減る場合があります。そもそも犬は集団で行動する生き物です。単独行動は苦手です。2匹いることで飼い主が犬の遊び相手になる手間が減ります。もちろん2匹になることで増える手間もありますが、飼い主や犬が感じる喜びや楽しみも2倍になるのが最も大きなところです。お互いがいたわり合える環境作りが大切です。人は人の中で成長できるように犬も犬の中で成長します。そばに自分と同じ動物がいるので寂しさを感じることがなくなります。確かに餌の量も2倍になりますが、散歩の量は変わりません。可能なら比較的頭が柔軟な子犬の頃から飼っていればいいでしょう。飼い主は大変かもしれませんが、長期で見れば犬の心身にいい影響を与えるため老化を防ぐ効果があります。新しい犬を迎え入れる。愛犬を長生きさせる30の方法。その13。犬の2種類の筋肉を鍛えることで老化を防止する。犬との散歩に変化をつけるのは道だけではありません。歩くペースにも気を配ることが大切です。犬の筋肉には大きく分けて2種類あります。遅筋と速筋です。まず遅筋というのはゆっくり運動するときに使われる筋肉です。主にのんびり散歩しているときに活用される筋肉であり、持久力があります。一方、速筋というのは素早く運動するときに使われる筋肉です。全速力で走るときに使われる筋肉であり、あまり持久力はありません。普段の散歩といえば歩くのが大半になるでしょう。犬の体全身を使っているようですが、ゆっくり歩く運動の場合、遅筋は鍛えられても速筋はほとんど使われていません。そのため速筋を鍛えてやる必要があります。速筋を鍛えるのは簡単です。素早く走るような運動を取り入れればいい。ゆっくりした散歩もいいですが、たまには犬と一緒に走ってみましょう。人通りが少なくて十分に道幅が広いところに来れば犬とかけっこ競争です。リードを持ちながら走れば犬の速筋を鍛えることができます。遅筋と速筋の両方を鍛えることができ、本当の意味でのたくましい犬へと成長していくのです。散歩の時は歩くだけでなく、たまには走る。相手を長生きさせる30の方法。その14。犬のボケを予防するなら DHA と ETA が効く。脳の神経細胞の働きを活性化する大変注目されている物質があります。DHA ドコサケキサイン酸と ETA エーコサペンタイン酸です。この物質は脳の神経細胞の情報伝達をスムーズにして記憶力の効果やボケの防止に効果があるとされています。受験や資格取得の際にサプリメントとして口にする人も多いようです。もちろん人間に対してだけでなく犬に対しても効果があります。特にマグロ、サバ、イワシなどの魚肉に多く含まれています。この2つの物質には細胞組織を大きく傷つける作用を持つ活性酸素を抑制する働きも確認されています。活性酸素を抑制できれば免疫力の維持、癌の抑制、老化防止など様々な効果が期待できます。認知症の予防だけでなく老化の防止にもつながる素晴らしい栄養素と言っていいでしょう。よし、じゃあ今日から犬の餌に魚の肉を与えよう。おっと、ちょっと待ってください。ここからが大事なポイントです。確かに魚には犬の脳を活性化させる DHA や ETA が含まれていますが、犬に有害な物質も含まれています。生の魚の内臓には犬のビタミン B1 を破壊する酵素が大量に含まれています。少量なら問題ありませんが、与え続けているとビタミン B1 の欠乏が深刻になります。その結果元気をなくしたり勝手になったりする可能性があります。この酵素は熱に弱いので加熱をすれば犬でも問題なく食べられるようになります。しかし都合が悪いことに DHA や ETA は熱に弱い性質があります。揚げ物にすると生の時に比べて 50% ほど失われ、焼いたり煮たりすると 80% まで失われます。 熱を通せば犬も魚を食べられますが、肝心の DHA や EPA の大半が消失します。うまく摂取する方法はないのでしょうか。実は単純な方法があります。市販されている DHA や EPA のサプリメントを普段の犬の餌に含めてやればいい。 DHA や EPA は犬用も人間用も区別はありません。サプリメントの液体を少し餌に混ぜてやるだけで味を保ったままでなりにすぐ健康食に変えることができます。もちろん自分が口にしても結構です。人の健康にも犬の健康にも効果がある DHA や EPA をぜひご活用してみましょう。犬の餌に DHA や EPA のサプリメントを混ぜる。愛犬を長生きさせる30の方法。その15、食事も運動も問題ないはずの犬がなぜか太ってしまう理由。犬の肥満を防ぐためには1日に与える食事のカロリーを合計します。犬の種類や成長段階に応じて適切なカロリーがあります。適正な食事量と適度な運動を管理していれば太ることはありません。一般的に健康的な成犬の場合なら朝晩の2回もしくは朝昼晩の3回になるでしょう。犬の種類によっては運動が活発なタイプもいますので、そのあたりは状況によります。しかしカロリー計算のきちんとして適度に運動をしているにもかかわらず犬がなぜか太ってしまう場合があります。そうした場合の多くは犬の生活のどこかで大切なカロリー計算を抜かしています。カロリー計算を見逃してしまいがちな2つのポイントがあります。1、ご褒美のカロリー計算。しつける際にはご褒美のお菓子を用意している飼い主も多いことでしょう。ご褒美といっても本当に一口にも満たない小さなお菓子です。しかしこの見た目の小ささに騙されてついカロリー計算に入れていない飼い主がいます。ご褒美とはいえ食べて消化しますからカロリー摂取になります。しかもご褒美は何度も繰り返し与えてしまうため小さな量でもたくさん与えがちになります。お菓子は少量で高カロリーです。1日全体で見ればかなりのカロリー摂取につながっている可能性があります。2、飲み物のカロリー計算。もう一つ忘れがちなのは飲み物のカロリー計算です。例えば果汁 100% のオレンジジュースやアップルジュースなどを与えた時にやはりカロリーがあります。基本的に犬や猫は柑橘系は苦手なはずですが、体質が丈夫であるためかよく飲む場合があります。糖分が含まれた飲み物ですから高カロリーになっていることがあります。また牛乳も同じです。大抵犬も猫も牛乳を苦手とします。牛乳に含まれる乳糖を分解する酵素が含まれていないため下痢を起こしがちになるからです。しかし中には牛乳を飲んでも平気な犬もいます。牛乳には甘みがあるので喜んで飲みますが、牛乳は少量でも高カロリーです。水分補給のつもりがいつの間にか多くのカロリーを摂取しています。このご褒美のお菓子と飲み物を改めて見直して今一度カロリー計算をやり直してみましょう。ご褒美のお菓子と飲み物を含めてカロリー計算をし直す。愛犬を長生きさせる30の方法。その16、犬は虫歯になりにくい一方歯のトラブルを抱えやすい。一般的に犬は虫歯になりにくいとされています。大量の唾液を出す性質があり酸を薄める効果があります。またそもそも犬の唾液には人とは異なる大きな特徴があります。人間は唾液が酸性ですが犬はアルカリ性です。人間はそもそも唾液が酸性であり歯垢を分解した時に酸が発生するため虫歯になりやすい。一方犬の場合はアルカリ性の唾液が歯垢を分解した時に発生する酸の中和する働きがあり虫歯になりにくいです。しかしです、確かに犬は虫歯になりにくいですが別の歯のトラブルを抱えやすい。それが歯周病と歯肉炎です。犬の唾液はアルカリ性であるため虫歯には強いですが歯石がつきやすいという難点があります。糖分を分解すれば歯に歯垢がこびりつきます。歯垢ははじめ柔らかいため歯磨きをすれば取り除けますが、通常には歯磨きをする習慣がありません。歯垢は長時間凍っておくと石のように固くなってしまう性質があります。これを歯石と言います。歯垢が石のように固い歯石になってしまうと厄介です。単なる歯磨きでも取れなくなり専門に任せるしかではありません。この歯石が原因で歯周病や歯肉炎になりやすくなります。歯のトラブルは犬の寿命にも影響します。人間の場合でも虫歯で歯が痛くなると気力に影響します。歯の痛みは体全身に及び痛みのため行動力が奪われます。犬が歯のトラブルを抱えた結果歯の痛みのため運動しようという意欲が失われ、散歩の距離や頻度などが少なくなります。運動量が著しく低下すれば筋力低下、筋力が低下すれば老化の促進という悪循環を招く危険性があります。ほんの数本の歯とはいえ侮れません。ではどうすればいいのでしょうか。予防するためには飼い主が定期的に犬の歯を磨いてあげるのが一番です。一般的な飼育所には犬は虫歯にならないので歯磨きをしなくていいと書かれているものが多いですが誤りです。歯周病や歯肉炎の可能性があるためやはり歯磨きは必要です。頻度はそれほど多くはなくてもいいですが2日に1回や3日に1回くらいはしましょう。犬の歯の状態を見ながら状況に応じて頻度を変えるようにしましょう。虫歯にならなくても歯磨きをしてあげる。愛犬を長生きさせる30の方法。その17、可愛いからといって太ったペットを放っておかない。人間の場合と同じように犬も肥満に要注意です。肥満になれば心臓病、糖尿病の原因になります。また体重が増えますから関節を痛める可能性も高くなります。これは言うまでもありませんね。当たり前すぎることです。しかしです、人が太ると病気につながると感じてダイエットをする人が多いですが、ペットのこととなると急に無頓着になる飼い主がいます。適度に太った犬の姿は愛らしくて見ていて癒されると思うからです。ペットはふっくらしているくらいがちょうどいい。そう軽く考えて放っておくケースが多いです。中にはわざとふっくらさせるため餌の量を増やしている飼い主さんいます。厳しいことを言いますが太ったペットの姿は完全に飼い主の心の緩みです。可愛いという理由であろうと食事の量を守れていない事情であろうと飼い主がペットへの食事の量を管理できていません。確かに適度にふっくらした体は可愛いかもしれませんが健康を害しているという事実も知っておかなければなりません。しかも一度肥満になると悪循環になりがちです。体重が増えるので動きにくくなる。動きにくくなるから体重が増えやすくなる。体重が増えるとさらに動きにくくなります。初めはふっくらしていた程度だったのがいつの間にか相撲力士のように大きな巨体になっていることがあります。可愛いペットという先入観からつい小太りを許容していませんか。このうっかり許容してしまいがちな心の緩みが思わぬ肥満体質の入り口だったりします。犬の食事量の調整は飼い主が責任を持って管理しましょう。食事と運動の量を管理しながら適正体重にさせるのが犬の長生きにつながるのです。許容しがちな犬の肥満に注意する。愛犬を長生きさせる30の方法。その18、犬の食事は適量で与えてはいけない。適量というのはつまり満腹ということです。ちょうどいいかもしれませんがよくありません。犬の長寿についてのある研究について興味深い研究結果を目にしたことがあります。犬に与える餌の量を 25% 減らした結果長生きをするようになりました。理由は活性酸素にあります。たくさん食事をした分細胞組織を傷つける作用を持つ活性酸素も多く生み出すことになります。しかし食事の量が少なくなれば活性酸素の量も少なくなるため老化の抑制が期待できます。その結果長寿につながります。多くの飼育所では犬が食べる食事の適量が書かれています。しかしそれは満腹の量ではないでしょうか。適量といえば適量ですがもう少し減らしても健康上は問題ありません。むしろ健康にいい影響があります。満腹より腹八分で身を抑えることです。不要な活性酸素の排出を抑制し長生きにつなげる効果があります。そこでおすすめするのは適正な食事の量を 25% 程度減らすことです。犬には腹八分で少し物足りないなと感じる程度です。これがちょうどいい。健康に有効な食事の量を減らす効果もありますし何よりしつけがしやすくなります。しつけをするときはご褒美を用意している飼い主も多いことでしょう。ご褒美を目的に犬は言うことを聞きやすくなります。もしお腹がいっぱいだとご褒美の魅力が薄れてしまい飼い主の言うことを聞きにくくなります。別にお腹が空いていないし別に欲しくないよと求心力が低下します。だからこそ少しお腹を空かしている状態の方がいい。少しお腹が空いている状態だからこそしつけもしやすく長生きもしやすくなるというダブルの効果が期待できるのです。 適正な食事量から 25% 少なめにする。愛犬を長生きさせる30の方法。その19。噛むことは犬の歯の健康だけでなく脳の健康にもつながる。ガリガリ、ゴリゴリ、モグモグ。犬は何でも噛むのが特徴です。室内で飼っている場合、靴、スリッパ、テーブルの柱など噛まれて困るものがある飼い主も多いでしょう。私も靴が片方ないと思って探していたら犬に持っていかれて噛まれていたということがあります。しつけのため噛むことをやめさせようと考えますが、噛ませないようにしつけるのは難しいと考えましょう。噛むのは犬にとって自然な行為です。噛むのをやめさせるのは犬から大きな楽しみを奪ってしまうことになります。何より犬の健康にも良くありません。なぜ噛むのをやめさせると健康に支障が出るのか。噛むのをやめることで歯が弱くなってしまうからです。犬は硬いものを噛むことで歯茎などが強化されます。また歯の強化だけでなく脳の強化にもなります。噛むと咀嚼する刺激が伝えられ脳を活性化させる効果があります。人間も眠いとき噛むを噛むと眠気なく吹き飛びますが、犬もガムを噛んでいると頭が冴えます。噛むことは犬の歯の健康だけでなく脳の健康にもつながり、ボケの予防にもなります。そうは言ってもやはり噛むを噛まれるのは困る。確かに噛まれては困る大切な噛むもあることでしょう。そういうとき噛んでもいいおもちゃをあらかじめ与えておけばいい。ペットショップに行けば犬が甘噛みしてもいいようなおもちゃがずらりと売られているはずです。犬の歯のためにも一つや二つ買ってあげましょう。噛むことをやめさせるのではなく、噛んでいいものと悪いものの区別をさせます。噛みたい欲求は甘噛み用のおもちゃに向けさせるようにすればいいのです。甘噛み用のおもちゃを与え、どんどん噛んでもらう。相手も長生きさせる30の方法。その20。犬も白内障になる。散歩をするなら早朝と夕方がおすすめ。犬の散歩なんて別に時間は関係ないと思いますが、そうではありません。犬の健康を考慮するなら、この散歩をする時間にも少し工夫が必要です。おすすめのベストな散歩タイミングは早朝と夕方です。なぜ早朝と夕方なのか。太陽からの日差しが小さく紫外線の少ない時間帯だからです。実は犬も白内障になります。白内障とは紫外線を浴びることで目の水晶体が濁ってしまい視力障害を引き起こしてしまう病気です。もともと犬は夜行性ということもあり、人より紫外線に弱く白内障になりやすいです。散歩をするときに外出しますが、太陽が輝いているときに散歩をすると多くの紫外線を浴びて目の水晶体を傷つけてしまいます。また室内より屋内で飼っている方が太陽光に当たる時間が長いため白内障になりやすい傾向があります。犬によって差はありますが、7歳くらいから日差しが見え始め、10歳くらいには白内障に悩み始める犬が多いようです。この紫外線の影響を考えて散歩をするなら早朝と夕方がおすすめです。この時間帯ならまだ太陽からの紫外線が小さいからです。ただしこれはあくまでも目安です。決して昼間に散歩をしてはいけないと言っているわけではありません。たまには太陽が輝く昼間に散歩をしてもいいでしょう。犬の目の健康を考えるなら基本は早朝と夕方に散歩をし、成長に応じては昼間の散歩も加える方法がいいでしょう。犬の散歩をするなら早朝と夕方にする。愛犬を長生きさせる30の方法。その21。犬が生きていける世話ではなく犬を満足させる世話をする。犬の世話と聞いて何を思い浮かべますか。多くの人はまず餌と散歩の2つを想像するのではないでしょうか。お腹が空くので餌を与える。ストレス発散のため朝と夕に散歩に出かける。おおむね犬との暮らしはこの繰り返しです。確かに最低限この2つがあれば犬は生きていけますが、これだけでは物足りません。餌と散歩だけでは犬が生きていける世話しかしていません。ここに差ができます。本当に大切なのは犬が生きていける世話ではなく犬を満足させる世話です。いかに満足させることをしてやるかです。餌や散歩以外で犬の期待を超えて満足させてやるかによって犬の心身の健康に差が出てきます。ではその満足とは何でしょうか。それが遊びです。犬の相手は餌と散歩だけでは不十分です。遊びがないといけません。遊びと聞けばサボりやだらしないというイメージがありますが、とんでもありません。犬にとって遊びとはプラスアルファを作る時間です。食べられる餌だけでなく甘噛み用のおもちゃやチークおもちゃを与えます。なくても生きていけます。しかしこうした遊び道具があることでより豊かな暮らしへとつながります。散歩も同じです。毎日決まった道を歩くのではなく、時には寄り道です。広い公園に寄り道し、ドッグランをしたりフライングディスクを使って遊んだりします。それは飼い主対犬という直接のやり取りです。犬が本当に求めているのは飼い主との直接のコミュニケーションです。尊敬するリーダーから注目され相手にしてもらえるのが一番の喜びと感じます。飼い主を相手にして遊ぶ時間はやはり一番刺激的な時間です。こうした遊びによって犬は満足でき、体も脳も活性化されていきます。飼い主は一日一回は犬の遊び相手になりましょう。飼い主というより遊び相手です。犬の遊びにとことん付き合ってあげる時間で差ができるのです。一日一回は犬の遊びにとことん付き合ってあげる。相手を長生きさせる30の方法。その22。語りかけるすべてのタイミングはスキンシップの時間にもなる。人と人とが話をするなら向かい合う姿勢が普通です。人とのコミュニケーションがそうだから犬に語りかけるときも言葉だけになっている場合が多いのではないでしょうか。しかし犬の場合もその調子で語りかけるのはまだ十分とは言えません。言葉だけでは犬の耳しか刺激していません。せっかく犬に語りかけているならぜひスキンシップを心がけましょう。頭を撫でたり背中をさすったりしながら話しかけてあげます。語りかけるすべてのタイミングはスキンシップの時間にもなるはずです。そうすることで聴覚に加え触覚も刺激させることになります。犬の脳に伝わる刺激が増え脳が活性化されます。また単に刺激が増えるだけではありません。飼い主から触れることで犬は飼い主から注目されている、愛されていると感じて精神的な満足感も得られます。犬とは言葉でコミュニケーションが取れない分、優しいスキンシップを通して気持ちや愛情を伝えてあげましょう。語りかけると同時にスキンシップも心がける。愛犬を長生きさせる30の方法。その23。犬の不安定になった心は友達として現れやすい。人の場合も犬の場合も心の中は見えません。見えませんが不安定になった心は行動のどこかに現れます。いつもと違った行動とはいえ様々ですね。犬の場合最も代表的なのはおもらしです。いつも決められた場所でトイレがきちんとできているはずの愛犬が急におもらしをすることはありませんか。こらと叱りたいところですが少し辛抱です。もちろんたまたまということもありますが犬は何かに不安を抱えている可能性があります。わざと悪さをして飼い主からの注目を集めようとしたのかもしれません。つまり犬は何か心の病を抱えている可能性があります。犬の心が不安定になるようなことが何かないか今一度生活を振り返ってみましょう。最近になり犬の身の回りで何か変化はありませんでしたか。飼い主の帰りが遅い、遊び相手になってくれない、散歩の距離が短すぎる、他の犬との同居でストレスを感じている、飼い主の赤ちゃんに注目が集まりじっとしている、部屋の温度が熱すぎる、寒すぎる、犬用に着せている服の着心地が悪い、理由は様々であり一概には言えません。しかし犬がおもらしをしたとき何か不安を抱えているというサインに気づくセンスは大切です。犬は飼い主に寂しいよとサインを送るためにわざとおもらしという悪さをして注目させようとする可能性があります。飼い主は今一度犬の立場になって考えてみることが大切なのです。急におもらしをしたときは犬の不安を見つけて改善する。愛犬を長生きさせる30の方法。その24。テレビほど犬に様々な刺激を与えられる便利な道具はない。テレビは素晴らしい道具です。次々と色鮮やかな映像が流れ音楽がありしかも無料で見られます。もちろん電気代は少しかかりますが教育費と考えれば大きな金額ではありません。室内で飼っているならぜひテレビを最大限に活用しましょう。せっかく人類が生み出した便利な道具がありますから犬にも活用しない手はありません。飼い主だけでテレビを独り占めにせずぜひとも犬にも見させてあげましょう。 テレビから流れる映像や音は犬にとっていい刺激になるはずです。特に室内では限られた空間ですから、テレビから様々な映像や音の刺激を受けることで脳の発達を促せます。直接触れたり匂ったりしないため、厳密に社会勉強と言えませんが、視覚と聴覚の刺激に関して便利な道具です。中には普段の生活では目にできない様々な映像を見たり音を聞けたりできます。映像といい音といい犬の社会勉強になるはずです。これだけあって全て無料で見られますから、これほど素晴らしく便利な道具もありません。犬にとっての教育番組です。また飼い主が留守にしているときもテレビをつけたままにするのも一つの手です。静まり返った空間で犬に留守番をさせるのはかわいそうです。テレビをつけていればいつも映像と音を楽しむことができますから、犬の寂しさを紛らすことができるはずです。もしテレビをつけたままで不安があるなら、自動的にスイッチが切れるタイマーを用意すればいいでしょう。もちろんテレビをつける際は電気コードを噛んで衝突させないように注意しましょう。それさえ守っていればテレビは犬のいい勉強になるはずです。犬にもテレビを見せて社会勉強をさせてあげる。愛犬を長生きさせる30の方法。その20度。犬よりでは飼い主がいない間の退屈しのぎになる。たまたまペットショップで犬用の興味深いものを見つけたことがあります。犬には犬用のビデオがあるのをご存知ですか？犬用のビデオ。興味を惹かれた私は手に取って説明書を読んで納得しました。犬には犬の特性があります。小動物に気を惹かれたり、耳が鋭かったりなど、人とは異なる習性や感覚器官の違いがあります。そうした違いを生かして番組を作っているビデオのようです。犬がリラックスできるアルファ波が出やすい BGM を背景に、犬が喜ぶハムスターやリスの小動物などがテレビに映ります。動体視力を刺激する映像が流れる内容が多いようです。犬としては野生の中に立っている気分を味わえることでしょう。また犬の目線に立って散歩しているような映像が次々と流れるものもあります。擬似的ではありますが、散歩しているような気分を味わえるはずです。飼い主がいなくて退屈している犬のせめて物暇つぶしになるでしょう。静まり返っている部屋で飼い主の帰りを待たせるのもいいですが、こうした犬用のビデオを見させてあげるのも一つの手です。ペットショップに行けば犬用ビデオを用意しているところもあります。もしなければインターネットで検索すればすぐ出てくるはずです。もちろん電気代はかかりますが、飼い主がいない間のいい暇つぶしになるはずですので、ぜひ検討してみましょう。近所迷惑にならないよう音量は控えめにしながら、犬のためにテレビを賢く活用していきましょう。飼い主がいない間は犬用ビデオを見せてあげる。愛犬を長生きさせる30の方法。その26。飼い主に期待された犬ほど強く育つ。犬のしつけとして留守番があります。さすがに飼い主とはいえ24時間犬と一緒に続けるわけにはいきません。学校があったり会社があったりなど、犬に留守番をお願いしなければならない時があります。最初は短い時間から始めて、次第に留守番できる時間を長くします。最長で半日から1日くらいは飼い主がいなくても留守番ができるようになるはずです。さて、そんな時です。仕事や学校で家を出るとき、飼い主は家で待つ犬にどう言っていますか？おそらく多くの飼い主は犬に行ってきますと言ってから家を離れるのではないでしょうか。行ってきますというのは間違ってはいませんが、少し悲しい響きです。そこで終わってしまうから寂しく聞こえます。行ってきますと言った後にもう一言大事な言葉を続けてください。留守番お願いねです。これは犬に期待をする言葉です。言葉はわからなくても飼い主の期待をしている眼差しで犬は理解します。留守番お願いねという言葉でこれから数時間は一人で待つのだな。よし頑張るぞという覚悟と気合があります。本来犬は集団で行動し、一人きりにされるのは苦手です。しかし飼い主から留守番をお願いするよと期待をされれば、犬は飼い主からの期待に応えようと強くなろうとするのです。犬に留守番をさせるときには言ってきます。留守番お願いねと言う。愛犬を長生きさせる30の方法。その27。人が必要とする栄養と犬が必要とする栄養は大きく異なる。犬の餌代とはいえ、1年を通してみるとかなりの出費になります。また毎日ドッグフードばかりではあまりに単調すぎる食事でかわいそうだなと感じる飼い主もいることでしょう。そのため家庭によっては飼い主の食事の残りを与えているところもあるようです。もちろん犬の苦手な食べ物は避けるという前提で、たまに飼い主の食事の残りを与えるくらいならいいでしょう。いつもと違った食事に犬も喜ぶに違いありません。しかしたまに出会って毎日となると話は別です。飼い主の食事の残りばかりというのは犬の健康にいいとは言えません。人間が必要とする栄養と犬が必要とする栄養は大きく異なるためです。人間の場合はタンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルという5大栄養素が基本です。バランスよく摂取することで発育が促されます。しかし犬が必要とする栄養は主にタンパク質とカルシウムくらいです。人間のように炭水化物、脂質、ビタミンなどは多くを必要としません。むしろ炭水化物は分解が苦手なので、摂取しすぎると体に悪い影響が出る場合があります。人間が食べる食事には脂質が多く含まれているものが多いので、高カロリーの摂取になり肥満の原因になります。ビタミンで言えば犬はビタミン C を体内で作り出すことができるため、そもそも不要です。また人間の食事の残りとはいえ、犬が苦手とするネギ、生卵、生魚、カフェイン、ニンニクなどが混ざっているものもあります。悪気はなくても、うっかり飼い主の不注意で与えてしまうこともあるでしょう。このように人と犬とでは必要とする栄養が異なります。人間の食事の残りを与え続けていると、腎臓の機能が低下したり、心臓の病気を引き起こしてしまったりする可能性があります。犬の健康を考えるなら、ドッグフードを中心に与えるのが一番なのです。毎日飼い主の食事の残りばかり犬に与えるのはやめる。愛犬を長生きさせる30の方法。その28。犬は2人で散歩するより大勢で散歩する方が喜ぶ。父、母、妹、私の4人と犬とで散歩に出かけたある日のことです。普段は私と犬で散歩に出かけますが、夕方に家族全員が揃う機会があったので、みんなで犬の散歩に出かけました。散歩のコースはいつも同じですが、普段と違う愛犬の様子に気づくまでにそう時間はかかりませんでした。私たちの周りをぐるぐると回りながら飛び跳ねたりはしゃいだりと、いつもの散歩の時より明らかに嬉しそうです。私と犬との2人で散歩をする時より、家族という集団で犬と散歩をする方が明らかに喜んでいるのがわかります。そうです、犬は集団で散歩をするのが大好きです。そもそも犬は集団で行動する生き物です。野生だった頃、群れをなして行動していたので、団体で行動する方が安心したり興奮したりして喜びます。飼い主と2人で散歩もいいですが、機会があればさらに別の人と一緒に散歩をすればもっと喜ぶはずです。家族で犬を飼っているなら、ぜひ家族全員で散歩に出かけてみましょう。たまには親やパートナーを連れて散歩に出かければ、いつもと違った興奮気味の愛犬の目にできるはずです。家族間のコミュニケーションの場にもなるはずです。犬のためにも大勢で散歩をする機会をできるだけ作るようにしましょう。家族で散歩に出かける。愛犬を長生きさせる30の方法。その29。予防接種で未然に病気を防ぐ。犬に長生きしてもらうためには、やはり予防接種は欠かせません。何かトラブルが起こってから対処するのではなく、トラブルが起こるのを未然に防ぐということが大切です。うちの子は室内で飼っているから大丈夫。いえ、室内とはいえ油断できません。蚊を介して感染してしまう病気もあります。また散歩中、道端に落ちているものをうっかり口にして感染してしまうこともあります。飼い主の普段の配慮だけでは予防が難しいことがあるのも事実です。これを防ぐ一般的な方法は、やはり予防接種を受けることです。各種伝染病の予防はワクチンを接種することで防げます。年に1回、少なくとも3年に1回は定期的に予防接種を受けるようにしましょう。近場のペットショップや保健所などに相談すれば、詳しいアドバイスが受けられるはずです。何かあってからではなく、何かが起こる前に行動することが大切です。予防接種で大切なことがもう一つあります。犬だけでなく飼い主にとっても楽になることです。病気にならないだろうかと常に心配するのは疲れます。予防接種を受けていれば一安心ができ、気分を持てます。飼い主の振動が減ることを考えれば、予防接種の金額は決して高くはないはずです。犬の健康のためだけでなく、飼い主の振動を減らす意味でも予防接種を受けておく。 愛犬を長生きさせる30の方法。その30。犬がボケる根頭の原因は私たち人間にあった。犬のボケについての研究結果でショッキングな内容を目にしたことがあります。なぜ犬はボケるようになったのかという研究論文でした。その研究結果によると、実は私たち人間にあると言います。野良犬にボケは少ない一方、飼われている犬にはボケが多いというデータもありました。確かに私の知り合いを見ても犬がボケた話はよく耳にしますが、ボケた野良犬がいるという話はあまり聞いたことがありません。なぜでしょうか。犬がボケるようになったのは人と暮らし始めてからと言われています。人と暮らす前の野生だった頃はボケる犬、つまりボケた狼は飼い犬でした。犬がまだ野生だった頃はまさに毎日が命がけの生活でした。いつどこで敵がやってくるのかわからないので鼻を利かせ耳を研ぎ澄まし獲物を必死で追いかけ外敵からは逃げました。まさに毎日命がけの生活でした。人と隣り合わせの緊張感があるゆえにボケる暇などなかったのでしょう。ボケてしまうとは死に直結した事態になるため頭も耳も鼻も敏感でした。しかし人と一緒に生活し始めてから犬の生活様式は大きく変わりました。まず外敵から襲われるという心配がなくなりました。また狩りに出かけなくてもじっとしているだけで定期的に餌がもらえます。飼い主に殺されるため生きなければいけない。死んでたまるものかという緊張感が抜けてしまいました。人間と一緒に暮らすということはある程度社会のルールに従わなければいけないということです。人の言うことを聞いて決められたルールに従うのは賢いように思えます。しかし見方を変えればこれほど犬から自由を奪っている姿もありません。犬は賢いように見えますが頭の中はあまり活動していません。犬はロボットのように決められたルールに従っているだけです。飼い主に言われたからやっている感じです。またいつもリードに繋がれることで自由な行動も制限されるため受ける刺激が大幅に減ってしまったという理由もあります。こうした行動の制限、緊張感の緩み、ぬるま湯の環境などの理由から犬がボケやすくなりました。なんという皮肉でしょうか。犬のボケの原因が人とは考えたくはありませんが事実です。犬は悪くなくて私たちが悪かった。ちなみに最もボケる確率が高いとされるのは驚くべきことに盲導犬とのことです。盲導犬といえば優秀で賢い印象がありますが現実は違うようです。人の手によって野生を奪われ徹底的に肩にはめられ自由を奪われているため最もボケが進行しやすいです。考えさせられる課題です。犬と一緒に生活するから人は助けられる。しかし人と一緒に生活するから犬はボケる。これは難しい課題です。犬との良い関係を続けていくために適度な距離感や付き合い方など模索していく必要がありそうです。人と犬とのベストな付き合い方を模索する。愛犬を長生きさせる30の方法。まとめ。その1、7歳を超えたくらいから高齢を意識し始める。その2、様々な経験に触れさせるような生活設計をする。その3、ボケ対策は今すぐ始める。その4、散歩道を変えてみる。その5、屋内で飼うなら短い時間でスキンシップの濃い時間を心がける。その6、レベルに応じたチークおもちゃを段階的に買い与えていく。その7、旅行中の犬の留守番に困ったらいっそのこと旅行先に連れて行ってしまう。その8、遠くへ旅行が難しいなら小さな日帰り旅行をしてみる。その9、褒め上手な飼い主になって愛犬をどんどん褒める。その10、何気ないところこそ褒めちぎってあげる。その11、思い切って複数の犬を買ってみる。その12、新しい犬を迎え入れる。その13、散歩の時は歩くだけでなくたまには走る。その14、犬の餌に DHA や ETA のサプリメントを混ぜる。その15、ご褒美のお菓子と飲み物を含めてカロリー計算をし直す。その16、虫歯にならなくても歯磨きをしてあげる。その17、許容しがちな犬の肥満に注意する。その18、適正な食事量から 25% 少なめにする。その19、甘噛み用のおもちゃを与えどんどん噛んでもらう。その20、犬の散歩をするなら早朝と夕方にする。その21、1日1回は犬の遊びにとことん付き合ってあげる。その22、語りかけると同時にスキンシップも心がける。その23、急にお漏らしをしたときは犬の不安を見つけて改善する。その24、犬にもテレビを見せて社会勉強をさせてあげる。その25、飼い主がいない間は犬用ビデオを見せてあげる。その26、犬に留守番をさせるときには言ってきます。留守番お願いねと言う。その27、毎日飼い主の食事の残りばかり犬に与えるのはやめる。その28、家族で散歩に出かける。その29、犬の健康のためだけでなく飼い主の振動を減らす意味でも予防接種を受けておく。その30、人と犬とのベストな付き合い方を模索する。